皆さんご機嫌いかがですか。30歳を迎えた2人がお届けするラジオ週末作戦会議室、お相手は私佐藤と
馬場でございます。
よろしくお願いします。というわけで番組紹介お願いします。
はい、この番組はですね、周りがだんだんと結婚だ出産だと家庭を持ち始めて、週末に遊んでくれる友人が少なくなってきた年代の方々に向けてですね、その年代である我々が、こんなんやったらどうですかというのを紹介する番組でございます。
はい、なかなか新しいものとか趣味に手を出すのが億劫になる年頃だと思うんですが、我々は映画や漫画などの娯楽からスポーツや様々なイベントまで、こんなんやってみたけどどうですかというのを番組を通じてプレゼンしていくわけですね。
はい、その名も週末作戦会議室というところでね、名前の通りですね、週末にどう過ごしていくかみたいなところのですね、作戦を立てる番組でありたいっていうふうに考えているわけでございます。
はい、ありがとうございます。はい、
オープニングトークというところなんですけれど、はい、ちょっと最近アニメが始まったでしょ
う。まあ、そうね、はい、18年の1月からまたクールが始まってますね。
あ、でもこれちょっともうね、発表するときはちょっとまだ少し時間が経ってるかもしれないけれども、
そうだね、
なんか今、見てるやつあるアニメ。
まあいろいろ見てますけどね、はいはいはい、ちょっと最近奉仕演技が、何年かぶりに再び、
ああ、はいはいはいはい、はい、
ということで見てますけどね、
う
ん
う
ん、
どうなの奉仕演技。
ちょっと今これ収録段階で第1話第2話見ましたけど、うん、かなりこう話を飛ばしているというか、
はいはいはいはい、
視聴者泣かせと言いますか、
はははは、
結構飛ばしてるなという感じであって、知らん人やったら置いてけぼりになるんちゃうかなという 印象をもらう受けたね。
はいはいはい、なるほどね。え、その佐藤さん的にはその今期のアニメでいっちゃん面白いやつのあんの、なんかこれがええなみたいな。
どれが、伊藤潤二 の、 あのホラーの短編のやつが、
マイナーのやつ。
いやいや全然マイナーじゃない。日曜日10時から11時かなやってる。すごい面白い。
あ、ほんまに。
うん、
佐藤さん、ほら、コストバユイ恋愛漫画好きじゃない？
ホラーが好き。僕はホラーが好きですから。
そんなブランドなかったよね、これまでのところで。
ほんと？けどまだこのラジオでもそんな話一回もしてない、
ね。あ、まあ確かに確かに。ホラーの話とかね。
うん。そう。なんか、見てますか？
僕はね、銀魂。
銀魂けど前からやっとるから、
ね。前からやっとる。でも、銀魂ぐらいしか見てないかもしれん。あとあれよ、ポプデピピック見てるよ。
ああ、なんか二頭身キャラの。
そうそうそうそう、あれも、
クソアニメと言われて
る。クソアニメと言われてるやつ。うん、まあ面白いけどね。
あ、そうなんだ、うん。
なんかクスクス笑ってしまう、なんか何も考えなくても笑えるというかね。
うん、あ、そういうことね。
仕事に疲れた時にちょうどいいやつ、ね。
ちょうどいい。そう、笑えるコメディアニメ、
ね。あ、そうそうそうそうそう。
なるほどね。まあ今期恋愛系のアニメ2つぐらいやってますけど、うん、まあ今回はちょっとね、うん、私が後で恋愛漫画の話をさせていただこうかなと思ってるんで、
結局やるんやんか、
そのやらせてもらおうかなと思ってるんで、ね、
はいはい、オッケーオッケーオ
ッケー、ぜひ楽しみにしてほしいと、
はい、聞いてもらえ
る、まあ、アニメこれ30歳にもなってアニメ見てるのはどうなんでしょうね
とかね、高校生の恋愛漫画とか見てるとちょっと恥ずかしくなってくるよね、ちょっとね。
まあ別にね、恥ずかしいかってやると、まああんま、確かに大手を振っては言えないよね。
うん、確かに、そうだよね。そう
だね。まあけどそんなん言うたら、今、少年ジャンプ、少年マガジン、うん、少年サンデー、読んでるのはみんなサラリーマンっていう。うん、
ああ、はい、はい。
どこに少年がおるねんと。
確かに。
確かに。世界ですからね。
でも主人公のさ、年齢層もちょっと上がってない？少年漫画の。
いや、これまた、読者層は上がってるのに、うん、少年漫画の、主人公、特に、まあ、ジャンプを今想定していくと、
うんうんうんうん、
主人公層の年齢は下がっているという。
あ、そうなの？
昔はサイバリョウとか、
うん、あ、確かに。
誰だ？ルロケンの剣心とかも大人やったし、
うん、あ、そっか、うん、確かに
結構大人主人公っていうのが今まではいっぱいあったけど、
うん
うんうん、それこそジョジョやってた時もさ、
うんうんうん、
ジョジョはまあちゃうわごめん、
うんうん、
けど大人主人公って結構あったけど、はいはいはい、今まあ少なくともジャンプの主人公で大人のやついなくない、
うん、銀魂の銀さんは多分20代後半ぐらい、
銀さんぐらいかな、
うん、あ、ほんまに、あ、そうか、
両津もいなくなったし、
あ、確かに両さんで一気に平均年齢が下がった感じがするね。平均年齢下が
った。ただ今までは大人主人公って結構あったけど、う
ん、はい、確かに
今は最近はこうどんどん年齢は若くなって読者層は上がってるのに、
はいはいはいはい、
というようなことをね思いますけど、ね、
あ、ほんまに、
う
ん、
そう、まあ、うん、前映画の話でしたかな、してないか忘れたけど、うん、恋愛漫画映画とかやったら、
うんうんうん、
日本はもうジャニーズの可愛い子、
ああ、
ジャニーのかっこいい子、うん、新規鋭の女優、うん、若い子、うん、恋愛しますみたいなのが多いけど、
多いね、
ハリウッドとかさ、別の世界的な映画やったらさ、うん、 いいおっさん大人が恋をするっていう。
そうだわ。
日本ではいいおっさん大人が恋をするって映画確かにある、うん、あるけどメジャーにはならないよね、あんまりね。
ブラッド・ピットとかね。
そうそうそうそう。
あの、で、確かに。
まあだからこう、うん、どっちかというとこう幼児性がね、なんとなく
高
いというかなんじゃないかなという。
そうかも。
印象ね。だからこそアニメとかが発達するし、キャラクターっていうものがご当地キャラ、キャラクター可愛いもの、
はいはいはい、
可愛いっていう文化が発達するのは、はいはい、幼児性が高いものに対してこう目線があるから発達する、
うん。なるほどね。あ、そういう側面あると思う。
そうですね。だからいい面悪い面あるけどね。
はいはい、目でかいしな。
目でかいし。
アニメキャラな。
アニメキャラみんな目でかい。あんな目でかいつおらんやろと。お前は目細いくせに。
大丈夫かと。
大丈夫かと。まあということでね、うん、ちょっと脱線しましたけれどもこんなもんで今日もやっていきます、はい、
やっていきます。よろしくお願いします。
はい、でというわけでね、
はい、
今日私佐藤があのプレゼンをさせていただきたいと思いますけれども、
はい、
あのブログでは何回かね、うん、漫画のことについて書かせていただきましたけれども、
はいはいはい、
今日週末、うん、漫画読んだらいいんちゃうかということで、うんうんうん、漫画を一つ
おすすめの漫画、
おすすめの漫画
聞きましょう。
あの恋愛漫画をね、
またね、佐藤さん好きやからね、そういうね言葉言うやつ、
青春のね恋愛漫画ね、
うんうん、
ただし、
うん、ただし
今日紹介するのはアナドルなかれ、
マジ、
うん、青春の恋愛漫画と思ってアナドルなかれという漫画を紹介させて、
え、本当に言ってんの？あ、そうなの、
はい、
聞こう、
うん、今日紹介、週末のお供に、
うん、
お供のそして紹介させていただく漫画、
はい、
それは青のフラッグです。
青のフラッグ、
はい、
はい、どんな漫画なんですか？
ストーリーだけで言えば、
うん、
王道ド直球の漫画、
恋愛漫画の王道ド直球といえば、
冴えない主人公がいて、冴えないけど心優しい、
はいはいはい、
みんなのために、
うんうんうん、
が、これまた冴えない女の子がいて、
うんうんうん、
可愛らしいねんけど冴えない女の子がどんくさくて相談も仕掛けられ
ない。はいはいはいはい、はい、
でその冴えない男の主人公の親友であり、うん、スポーツ版の高身長イケメン、
はい、
しかもその上コミュニケ力も高くて、うん、誰に対しても気さく、
もう欠点ないやみたいな、
欠点がない、
うんうんうん、
もう野球部のエース、
あ
ーあーエースじゃなかった、確か野球部のキャプテンがその、まあ名前というか、まあ、主人公の名前が一ノ瀬太一って、
太一くん、はい、
でヒロインが双葉、
双葉ちゃん、はい、
でそのかっこいいイケメン野球、うん、トーマっていう、ね、
太一くんの親友がトーマ、
オッケーオッケー、で双葉がトーマを好きになって、
はあはあはあ、
で双葉が太一にあの相談を持ちかけるわ
け、ああ、はい、
っていうこう三角関係、けどまあもう分かると思うけど、うんうん、太一はちょっと双葉に心惹かれてる、
なるほどね、はい、
この三角関係で回っていく、
うんうん、ああなるほどね、
漫画なんです、
うんうんうん、
王道でしょ、
王道王道、あ、なんかいわゆる主人公モテモテみたいな感じじゃなくて、ちょっとそのなんていうの、現実的なのね、どっちかというと、
あの主人公モテモテを王道と思うなら、うんうんうん、お前らあの部を読みすぎやと思う
ごめんごめん、
おそらくだけれども、
いや、
おそらくだけれども、
よかったよかった、分かった分かった、
だから今レオは言ったら古典的なもんですわ、
あ、女の子が読む、そのちょっと、あ、女の子読むんじゃないかな、
う
ん、なんかまあ分かった分かった、そういう感じの
ね、
オッケーオッケー、分かった、
で、まあ、まずこうあの漫画としてね、
うん、
あの今回おすすめする理由の一つは、うん、誰でもタダで読める、
あ、そうなの、タダで読める、
別に違法ではなくて、なぜならばこれは今アプリで紹介す、あの、連載されて
る、あ、そうなんだ、
ジャンププラスというアプリ、
あ、聞いたことある、
そう、別にアプリをダウンロードしなくてもネットで行けば、うん、
は
あ
はあ、
もちろんその、週2週間に1回かな、
うんうんうん、
2週間に1回配信やから、
うんうんうん、
2週間に1回ちゃんと追っかけてればタダで読める、
あ、ほんまに、あ、いいじゃん、
だからみんな暇な時に読めるという、はいはいはいはい、こういう利点、
ああ、オッケーオッケー
っていうね、っていう題で、ジャンププラス、
うん、
回しもんじゃない
ですか、確かにね、あ、ベースとして、ね、ベースとして無
料であると、ベースとして読めるからいいよという話、
はい、
で、さっき、ま、大枠のストーリー紹介しましたけど、
うんうんうんうん、
まだまあ当然連載は続いていますけど、
うんうん、
いや、さっき話聞いてどう思った、王道の三角関係みたいな。
あ、でもどうしてほら、太一くんのことがちょっとずつ好きになっていくんでしょ？ヒロインは。で、ちょっとうまくいっていくんでしょ？で、それを、トーマくんが切ない思いをするみたいな感じなんじゃないですか？
甘い
何や
ね、甘い、
そうなの？
この前、
うん、
スターウォーズの話を。
ああ、言ってた
言ってた。時に、
うんうんうん、
いや、スターウォーズが時代を反映してるな、
言ってた言ってた、
やっぱちょっと時代を反映して映画が変化しているという漫画、
うん
う
ん、
ああいうことを話しましたけど、うんうん、 この漫画も非常に時代を反映して
る。うわ、それめっちゃ気になる、聞きたい、うん、どういうこと、どういうこと。
この三角関係、文字通りの三角関係なんですよ。
まさかホモが混じっている。
また出た、ホモという言い方は良くないよ。
同性
愛よ。
同性愛が混じっている。
そういうこと。
なるほどね。
つまらまち、うん、トーマ、うん、ね、このかっこいい高身長イケメンは、うん、冴えない主人公を好きやね。
あー、そういうことね。
そういうこと。で、これもね、BL とか、
うん、
ま、ホモとか、うん、そういう言葉じゃ ないね。ちゃんとした恋愛漫画なんですよ。みんなそれぞれが努力してて、
うんうん、
その中で、うん、でも隠してるわけですよ。
あ、自分がね。はいはいはいはい。あ、それぞれ、ね、
ずっと好きだ、あ、好き、本当はこう、何、異性を好きなはず、
うん、
普通はね、
うん、
けど同性である大地のことがちょっと惹かれてるっていうのを、でしかもうまいのは、うん、作中で一回もそんな述べられへん。
あ、文字にはしない。
文字にはし
ない。もうなんか視線とか
態度とかこう、
まあ、別の展開ですとか。
こうで、これ双葉の友達にうんうん、うん、イタチさんっていう人がい
る。イタチ、
うん、双葉とすごい仲いいねんけど、
おうおう、
実はその子は、うん、双葉のことは大好きやね、
うん。ああ、もう一人いるのね。
もうレズなわけですよ。
自分で言うやん、さっきと。
もう分かりやすい
から。同性愛
とか、ね。
はいはい、オッケーオッケーオッケ
ー。で、あの、これも衝撃の第5話ね。
は
あ、イタチが、イタチさんが、うん、トーマを呼びつけて、
うんうんうん、
お前、あんたは私と一緒でしょ、うん、っていう。
おお、分かると。
そう。
うん、
で、バーンって。
うん、壁ドン？
トーマが、
うん、
お前そのことトーマに言ったのか、あ、太一に言ったのか、っていうのがあったり、うんうん、あったりいろんなところがねあって、
うんうん、
トーマが同性愛っていうことがなんとなくこう、うん、見えてくるわけですよ。
なるほどね、なるほどね。
イタチさんは実は男の彼しかいんねんけど、
いるんじゃん。
別のところで太一と喋ってる時に、うんうん、異性を好きになるってどんな感情って、
はははは、
もう太一はもう双葉のことが好きだから、
ああああ、
それに対してイタチは聞くわけ、
はいはいはい、
異性を好きになるってどんな感じ、
はいはい、
で彼氏のねクエスチョンなわけですよ。
確かに確かに、
はあ、太一はっていう、うん、この三角関係じゃなくて四角関係を、
うん、
ベースに展開していく。要は時代は単なる男と女の恋愛っていうわけじゃなくて、はいはいはい、少年少女が苦しむの。今までのさ恋愛漫画、少年少女は苦しんできたよ、
うんうんうん、確かに
好きな人ができたら別のかっこいい人が言われて、うんうん、私どっちがいいのっていう、
はいはいはい、あ、守れどもいいね。
苦しみを超える恋愛漫画ど昔ありました。
あったあった。
でも今の苦しみはそうじゃない、う
ん、なるほど。
異性好きじゃない、うん、同性愛がどうやって乗り越えていくのかっていうのが、主人公は双葉と太一のように見えて、イタチさんとトーマなわけですよ。
あ、なるほど。そういうことね。そう、そういうこと。お前らが主人公を書いて
ってね。そう、はい、主人公は本当は双葉と太一じゃない、
うんうん。
双葉の成長とか太一のが男らしくなっていくとか、そんなのは、実は物語の根幹を成してる意味で、うん、エッセンスでしかない。
なるほどね。
本当はイタチとトーマがどうなっていくのかっていうのが、そうなんですよ。
はいはいはいはいはいはいはい、
っていう、もういや今や LGBT 言われてて、世の中いろいろね、まあ差別に当たるようなことはやめようやめようとか言ってる中、はいはい、変化してるわけですよ。
なるほど。
それがね、これちょっと聞いて、
聞いていこう。
大事な BL のね、うん、BL 俺言ったことないけどさ、うん、男と男が付き合う、絡み合って、うん、なんかまあ、男性からしたら気持ちの悪いっていうような女性が呼んでる、うん。あんなんじゃないわけですよ。
なるほどね。
はいはいはい、自分男なのに、うん、あれ俺、同性のことが好きやんちゃうか、
はいはい、
でもそいつは、好きなんは実は別の女の子で、っていう、
うんうんうんうん、
で、その女の子は自分のことなんか好きやし、そういうのを。
ああ、苦しいね。葛藤を描くのね。はいはいはい、
だから恋愛漫画今までいろいろ葛藤はありましたけど、うん、葛藤の種類がどんどん変化していると
。なるほどなるほど。
この時代背景を反映した恋愛漫画ね。ジャンプもさ、あのお色系恋愛漫画が多いじゃないですか。
あるあるある、うん、あるある、う
ん、あんなのじゃないんですよ。
なるほど。
ちゃんと恋愛を、はいはい、あの書いているという。
なるほどなるほど、うん、それの漫画どこに需要があるんやろな。しかしあのなんていうの、少年はさ、もうなんていうの、もうちょっとその直接的なやつがいいじゃん。
まあね。
うん。
なんかこうおっぱいだったり、ね、
は
い。
あ、そうそうそうそう。
そうそうそう。
やっぱ20代を超えてきて25とかやっぱ30代ぐらいかね。我々ぐらいの世代になってくるとちょっとそういう 苦しい葛藤みたいなのがちょっと読みたくなるのかね。
かもしれんよね。あれどこに需要があるのかな、分からんけど、それがそれなりに続いているっていうことは、ね、はいはい、
確かに確かに。
あれなんじゃない
の。そうやね、確かに。
だから、こう、もう恋愛の形は一つじゃないんだよね。王道言ってるようで、実はこれ王道漫画じゃないっていうことが分かるとすごく楽しい。
なるほど、なるほど。
うん、だから物語と展開は基本的には双葉とタッチがくっつくのくっつかないのみたいなところで進行していくねんけど、
うんうんうんうん、
その周りにいる人たちがどうなっていくのかっていうのを、
はいはいはいはい、
結構ぜひ読んで
ほしいですね。あ、そこが楽しいポイントだろうね。
楽しいポイントですね。
はいはいはい、
ぜひね、あのまだ3巻まで出てて、20何話まで今ね、この今、収録日時点では23話ぐらいまで出てるの、あのネットで見れるので、
はいはいはいはい、
ぜひね見てください。
はい、確かに
おすすめします。
はいはい、はい、
アームフラッグ。
でまさか佐藤さんがそんな漫画を紹介するとは思わなかった、ね。いやもっとほらなんていうの、こそばゆいやつが好きじゃないの、なんか今で言うからかい上手の高木さんとかさ、うん、なんかそういうちょっとなんだの、あの男の子と女の子がいてさ、お前ら早く付き合えよみたいなやつが好きじゃないあなた。
好きだよ。好きだよ。
だけど、うん、そういうちょっと苦しいやつもちょっと読んだりするのね。
そうだから、うん、こう恋愛っていうのもね、うん、やっぱ肩が変わってきてるっていうのも時代を反映させた恋愛なんですよ。
はいはいはい、はい、確かに確かに、
うん、それを見るのは必要でしょう。必要だよ。お前
そっか。いやいや、もう佐藤さんがそれ言うっていうことがちょっともう、ね、時代の変化を感じる
よ、ね、そういうことかもね。そういうことかもしれん。というわけでね、今回のおすすめは、
はい、
青のフラッグ。
青のフラッグね。はい、分かった。
ぜひ。
え、何、うん、それ、ウェブで検索したら出てくるの？
出てくるし、ジャンププラス
で、うん、
検索してもらえれば。
オーケーオーケー、分かりました。了解です。
ぜひ、青のフラッグ読んでみてください。
はい。はい、おすすめでございます。
エンディングです。
うい
あの漫画アプリとかダウンロードしてます？
あとね、コミコやってる。
あ、コミコ、
うん、あ、俺ねコミコで、ね、復讐は知らないうちにみたいなやつがあるけど、
なんかそれあの謎解きはディナーの後にみたいな。
お前一緒にすんな、一緒にすんな、違うけど。復讐は知らないうちには、なんかその主人公のが女の子なんだけど、うん、その親友がねちょっとあのいじめられて殺されたのかな、うん、なんかそんなやつで、で主人公の女の子が復讐をすると、
うん、
そういうちょっと漫画なのよ。だその女性同士の心理戦とかが描かれたりして、
心理戦がある漫画、
そうそうそう、とかそう
ね。じゃあ今度どっかで話したいけどな、うん、今ヤンマガで連載されてる、うん、マイホームヒーロー、
知らんわ。
面白い
面白い、
うん、あのサイコメトラー英史を書いてた人が作画になって、
うんうんうん、
原作は別の人やねんけど書いてるやつ、うん、漫画やねんけど、あの主人公の娘が、
うんうん
うん、なんかヤクザの使いっ走りみたいな人と付き合ってて、
う
ん、まあ、暴力的だったんです。で主人公はもう殺しちゃうわけよね、
ほ
ヤクザの
使い
っ走り、まあ、それをってヤクザがいろいろ嗅ぎ回ってくるわけ、
はいはいはいはい、
で夫婦が、
うん、
娘は知らんねん、
うん、
お父さんが殺した、
あ、そういうことね。
夫婦は二人とも知ってるから、うん、そのヤクザが嗅ぎ回ってくる中、夫婦がその自分たちが犯した犯罪をこういかに隠してヤクザの追跡をいろんなもうあの何裏取ったりいろんな作戦を取ってあの隠すわけ、隠すわけ。
面白い。
今サスペンスやねんけど、
はいはいはいはい、
ぜひね読ん、
面白いですので、あ、ちょっとそれ読みたい
けど、まあ、すげえ面白い、おすすめですね、
はいはいはい、
まあ、アプリかな。恋愛漫画発しましたけど、
うん、
あの一番最初に読んだ恋愛漫画何？
え、そんな覚えてないよ。一番最初に読んだ恋愛、あ、ママレードボーイですね。
だけど気になる昨日よりもずっと、
あの、ゆうくんとみきちゃんだっけ？
あの、これが分かったら、うんうん、あなたは30歳です。
多分そうだね、
あの日曜日の朝8時とか7時とか
やってた、やってた、そうそうそう、
やってた、やった、やった
見たよ、ずっと見てたよ、うん、
俺それじゃない、
あ、違う
やけど、
うん、
メゾン行くやんね。
うわ、お前はええとこ行くなー、あれはええ漫画だな
ー。あれを嫁に何回か読ました
ん
やけど、
うんうんうん、
あの女性目線で見ると、うん、メゾン行くってクソ漫画という、うん、クソ 少なんだというか、あの五代くんじゃないや、
五代くん、
あの京子さん、
京子さん、うん、
京子さんは、うん、クソだと、クソビッチだと、
ああまあそうだね、うん、
クソビッチだっつって、
うんうんうん、そうだと思うよ、
言い寄られても返事はぐらかしまくるし、うん、2人とも、
う
ん、
そうだね、う
ん、ではぐらかすくせに、うん、他の女と歩いてるところ見ようものなら嫉妬の嵐やし、
そうすごいやきもちやくよね、
クソビッチや
って、それがちょっと思ったら可愛いと思ってしまうんだよね、
そう、
うん、そう、う
ん、あのいろんな女性がクソビッチだと言って自分たちも京子さんね、僕は好きでしたね、漫画でしたけどね、
でもなんか
集めてたし、
集めてた、
うん、
あれ、うん、いい漫画だよね、あれ俺好きやわ、
いい漫画だ
よ
ね、
逆に20代の子とかはもうメゾン一国わからないんじゃないの、
わからんかも
ね、俺会社の後輩とかにメゾン一国言うてもはぁって言われる
もん、まあ、俺らもメゾン一国、メゾン一国ってメゾン一国は実際アニメでやってた時とか連載してた時って見てへんけど、
確かに再放送で見てるね、
再放送とか、うん、だからね、あの今マガジンアプリでダウンロードして見てんだけど、スクールランブルってあった覚えてる漫画、
うわね、名前は聞いたことある、
ギャグ
漫画、
ギャグ恋愛漫画、おうおう、ラブコメ、
お面白いな、
俺昔好き
な
の集め
て、あそうなの、
あれが多分俺が集めた最初の恋愛漫画、
はいはいはいはい、
ラブコメ、うん、あの系統はトレゼンチルドレンと一緒
あそうなんだ、
だ、
うん、
けどもっと破天荒、
破天荒、
もっと破天荒、
おうおうおう、うん、
アホガールとトレゼンチルドレン足して逃げ終わったよ
アホガールってほぼ内容ないやん恋愛要素ないやんなんかあれやろ、あの女の子が犬に乗ってウォーみたいな感じやろ
あれやんないような、うん、エロいし
そうだよね謎にエロい、
謎のスケベ、まあまあそんな感じで30歳になってもこんな方が読まん方がいいかもしれない、
確かに、いやでもメゾン一国はおすすめですよね、ちょっとね、
まあね、
はい、
まあその前青くらくん
って、ああ確かに確かに、
僕は思う
と、はい、
甘いも大人の恋愛してください、サンダンパラオープニングトークで幼児性って言ったんで大人の恋愛をしましょうよ、みんなね
みんなね、あみんなね、そうね、
大人の恋愛を
して
ください、はい、
やりましょう、お前でしたいな、大人の恋愛
というわけで、
はい、
週末作戦会議室、はい、本日はこれにてお開き、お相手は佐藤と
馬場でございました、
また聞いてください、さようなら、
さようなら。